こんばんは。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は村上義明さんの生涯投資家という本について話してみようと思います。かつて世間を騒がせた村上ファンドを率いた著者が真に求めていたものは何だったのか、父の教え、日本放送買収の舞台裏、阪神鉄道大再編計画、逮捕、失意の中で考えたこと、失敗した投資、日本への提言、数々の事例を挙げながら、投資家として全身全霊を込めて書き上げた半世紀であり、投資理念の解説書。文庫解説は池上彰さん。著者の村上義明さんは、1959年大阪生まれ、東京大学法学部卒業。83年から通産省において16年強国家公務員として勤める。1999年から2006年までファンドを運営。現在シンガポール在住の投資家。自身が小学生の頃から株式投資をしていた経験をもとに、小さいの頃からお金と向き合うことの大切さを伝えるために全国の小中学校、高等学校などでお金の授業を行うなど、子どもたちへの金融教育に力を入れている。覚えてますか、村上ファンド。今ね、フジテレビの問題がまた再浮上してきて、もう何年前ですか、あれは20年ぐらい前、ライブドアがフジテレビの親会社である日本放送をね、TOB 仕掛けていった話がまた取り沙汰されたりしてますけど、あれを最初に構想したのが村上さんなんですよね。そんな村上さん、通産省を経て投資家に、キャリアを転向されてからは、まず7年間のファンド運営だったんですね。たった7年間、すごい私の記憶に刻まれてますけど、やっぱすごい人ですよね。最初、日本で初めて企業にプロキシーファイトを挑んだということで、東京スタイルという会社がありましたけれども、この会社は本業以外でとは別の資本をたくさん蓄え込んでいて、まあ、それを株主に還元しないと、で事業にも循環させていかないっていうことで、村上さんは株主として経営者に、まあ、物を言う株主としてね、いろいろ言って、で経営者の方がその対話に対話のテーブルにつかなかったっていうことで、プロキシーファイト、当時要求したのは、配当500円上乗せと、一株当たりですね、で自己株式取得などを求めた。プロキシーファイトっていうのは議決権争奪戦っていうやつでね、これ最近も国内では TOB の事案がたくさんあって、その中でもプロキシーファイトの案件がいくつかあったと思いますけれども、これ初めて仕掛けた村上さんだったんですね。でその後ですよ、日本放送とフジテレビっていうことで、これはフジサンケイグループっていう、グループ会社なんですけれども、なぜか規模の小さな日本放送が親会社となってフジテレビの株式を、大量保有していると。日本放送の方がサイズとしては小さいので、日本放送買っちゃえばフジテレビも買えちゃうっていう、すごい異常事態にあった、この、まあ、いびつな構造を是正しましょうよってことで、一番最初に仕掛けていって、でそこに堀江さんのライブドアが参戦してきて、で結局ライブドアも村上ファンドも日本放送買えなかったんですよね。なんでだったっけな、これは外国人株主がたくさんいてとかだったかな、それで買えなくて、でこのインサイダーを疑われて、村上さん逮捕されてしまうことになりましたと。 で、それが2006年ですよね。で、その前後にあった他の事案としては阪神鉄道、これは覚えてますよね。もともと西武鉄道改革っていうのもちょっと仕掛けて動いたことがあったらしいんですけど、うまくいかず、その、鉄道再編の、まあ、改革の夢を次は阪神鉄道にどうだっていうことで、仕掛けていったんですけど、まあ、やっぱり、まあ、当時のね日本の経営者とか、まあ、私たち国民もそうでしたけれども、ファンドが買収してきてその会社の経営に物を言うとかね、本来こうあるべきなんだみたいなことを言ってくるのって日本人全然理解できなかったですよね。それは今あのコーポレートガバナンスっていう言葉で私はだいぶ理解できるようになってきましたけれども、当時何言ってんだこいつっていうことで、あのすごくよく覚えてるんですけど、当時の阪神の監督だった星野仙一さんが記者会見して、なんだ村上ファンドみたいなのはいきなり出てきて買収するなんて失礼だみたいな大激怒の記者会見をしたのはよく覚えてるですね。で、村上さんの主張っていうのはあのファンドを立ち上げた頃から、まあ、その前の通産省としてコーポレートガバナンスを日本で定着させるということに取り組んでいた時から一貫して、日本が保有している、資産があの営業利益に転嫁されてないと、故に株主にも還元されてない、だから、GDP も低いままだし、あの ROE っていう有名な指標もずっと低いまんま、30年前はアメリカと同じだけの、純資産を持っていたのに、もう今では3倍のね値開きがついてしまったっていうことで、日本はなぜこの自分たちの資産を活用して、まあ、ビジネスすることができないのか、それは構造的な問題から解きほぐしていくと、まあ、コーポレートガバナンスが効いてないからだと。要するにあの物を言わない株主ばっかりがいるんじゃないかっていうことで、まあ、それはあの当時日本が高度経済成長期の中で企業同士が、まあ、株の持ち合いをしたっていうのもあってですね、日本の企業の株式の持ち合いっていうのはすごく多いんですよね。で、外国人投資家の、保有比率もすごい高い、で、まあ、企業同士の持ち合いもすごく多い。で、銀行なんかもその中に、まあ、持ち合いとして持っていると。そこで何が起きるかっていうと、その株主の視点から経営者に対して、あの経営を指摘するといういわゆるコーポレートガバナンスが、まあ、効いてないと。だから経営者っていうのは内部留保っていうかですね、キャッシュリッチにどんどんなって、で麻生さんがあのどんだけ会社はあのお金を懐に貯めたら気が済むんだみたいな、主戦度だみたいなことを言った時があったと思いますけれども、本来、企業っていうのは、獲得した現金とか、株主から、まあ、投資されたものをうまく、ビジネスに転換して利益を上げて、でそれをまた、リターンしていくっていう、その循環をしていくことで会社自体もどんどんこう成長していくし、国内の経済がどんどんまあ良化していくと。まあ今ずっと物価が高くなっていてみんなの給料が上がらないみたいな、そういう時代がずっと続いてますけれども、まあ、どれだけその企業政府が、金融緩和したところで企業が稼ぐ力が弱いままだと、まあ、私たちの給料は上がっていかないんですよね。で株主にもリターンがない。そうすると日本の市場っていうのは魅力がないとされて、まあ、外国人の投資家たちは日本以外のところに投資し始めると。そうすることでまた日本の市場っていうのがどんどん低迷していくという悪循環。 ぱコーポレートガバナンス聞かせにはならん。そのためにはやっぱり株主がものを言っていかないといけないだろうと。あるべき姿としては、株主が、取締役を使って、経営者の経営をちゃんと監視すると。で、経営者は健全に透明性のある経営をしてしっかりリターンを出していく。それをやろうよ。で、具体的な事例として、それこそ日本放送だったり東京スタイルなんかに、TOB を仕掛けていったという、こうやってコーポレートガバナンスを聞かせていくんだっていう手本を、示したかったっていうことがこの本の中に書いてあるんですよね。すごく印象的な。あ、で、こんなに私が楽しそうに話してるってことは、私はこういう話は好きなんですよ。でですね、すごく印象的な、お話がですね、東京スタイルでプロ棋士ファイトに挑んだ時に、その東京スタイルの、社長の方が、相談したんですよね。結構有名な、どこどこ会社の〇〇会長っていうね、名前を言えば あの人ですかって知ってる人は結構いるかもしれないような人に、泣きついたんですよね。村上ファンドの村上さんって人にいじめられてますと。自分もちょっと緩慢な経営してたんで、改めるべきは改めるので、ここはこう頭下げるので、なんていうか痛み分けで手打ちの、仲介してくれませんかってことでね、ある大会社の会長さんに泣きついたわけですよね。で、それを言われた会長は、村上君と、コーポレートガバナンスももっともだが、今回は俺に免じて引いてくれないかと、ね、俺も指導するからさって。で、ここまで譲歩するって言ってるんだから、それで降りてくれないかと。で、村上さんは一生懸命そのコーポレートガバナンス論を説明してですね、それじゃ足りないっていうのを言うわけですよ。そしたら、そんなことはどうでもいい、妥協してくれないかと、ちょっとイライラした感じで言われると。で、それでも村上さんは、いや、本来あるべきは、内部留保を積み立てるんじゃなくて、自己株式に返還して株主に還元するとかですね、みたいなこと言ったら、もうついにその会長ブチ切れて、お前ここまでセッティングしてやったのに俺の顔に泥を塗るつもりかってブチ切れたらしいんですよ。でも村上さんは引き下がれなくて食い下がって、そんなつもりは毛頭ありませんが、やはり何のために内部留保するかの説明必要ですと。たらもう出てってくれって言われて、申し訳ありませんって言って出て行ったらしいんですけど、いや本当にね、なんかやっぱこういう経営者がたくさんいるんだろうなって思うんですよね。で、当時これが2000年代だから、初頭だから、もう本当みんなこうだったのかもしれないし、今もこういう人残ってるんじゃないかなと思ってて、でね、なんかそう、こういうのがね嫌いなんですよね、私は。だから村上さんみたいにこう単身でこう乗り込んでいって革命を起こしていこうとする人とか見るとすごい嬉しくなっちゃうんですよね。でも当時はまだそんなファイナンスの知識なんかないから、全然何言ってるか分かんないし、当時は全然すごいとか思ってなかったんですよ。なんだろうこの人みたいな、うるさいおじさんだなぐらいしか思ってなくて、でもだいぶその、ね、ファイナンスの勉強していく中で、何を言ってるのかがやっとわかるようになってきたんですよね。それで先生に勧められたのもあって、この生涯投資家っていう本を読んだんですよね。授業ではね、よくね、会社は誰のものかっていう議論をね、なんか先生が投げかけることがあって、それはその会社の資本構成にもよるとは思うんですよね。もう完全オーナー一人でやってる企業で、 上場もしてなくて、でどこから借り入れもしてない、もう完全に自分の資本だけっていう場合は、それはオーナー社長のものだろうし、そこに家族みたいなね、経営者と同じく責任を持つ人がいたら、その家族のものだろうし、家族のような社員がいたらその人たちのものだろうし、でも今ってその資本として銀行から借り入れをしたり上場して、まあ、株主の資本をもとに会社を経営してるんですよね。株式会社が初めてできたあの東インド会社のように投資する人たちがいて、それを元手に、まあ、ビジネスをするっていう、まあ、いわゆる一般的な株式会社ってそういうものなので、そういうケースにおいてはいくら創業の成り立ちが、まあ、オーナーである創業者が一人で立ち上げて最初は全部一人でやってましただったとはいえ、今その資本構成が、まあ、株主資本を取り入れてそれを元にビジネスしているんであれば、それ変えないといけないわけですよね。で、自分の会社のことばっかり考えてたらその資本が循環していかないので、誰も幸せには なってないんですよね、実はね。だからこれから経営をする経営者になろうとする人とか、その、まあ、事業承継するような人たちって自社のことだけ考えているのはきっとダメで、その自分の会社がビジネスをしている市場全体、その裏にいる日本だとか世界全体のことをやっぱり考えてルールに従った経営をしていかないと、やっぱり今はねコーポレートガバナンス結構効かせられてるんで、ちょっと油断してるとね、思いもよらぬところからそれこそ TOB だのプロキシーファイトだの仕掛けられちゃうので、やっぱしっかり学ぶっていうことは本当に大事なんじゃないかなって思うんですよね。で、私は別に経営者になろうとかそんなつもりはもともなくて、でも世の中の仕組みっていうのはやっぱ知りたいっていう思いがすごい強いんですよね。20年前に村上さんが何言ってるか分かんなかったけど、あの時分かってれば自分の行動とか発言も変わってたんだろうなとか思うと、すごいこう残念でならないなって思う。だから今勉強してるんだろうなと思うんですよね。でね、やっぱりこのファイナンスの世界を知っていくっていうのはね、世界の見方っていうのの、なんていうか、また別の視点を獲得することになると思うので、すごくねいいですよね。面白くてね、ファイナンスの授業は面白くて難しいんですけど、楽しんでます。いやー、よかった、本当に読めるようになりましたよ、村上さんの方が、ファイナンスを好きな方はおすすめです。すごく面白いし読みやすかった。今日は生涯投資家村上義明さんの方について話してみました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。